はい、どうも、とこしです。私、どうも、とこしが、今週は担当ということで、今日は、ある、どっかの、ハウススタジオ的な、ところなんですけども、ここに来るまで渋滞がすごくて、渋滞はすごいし、西日がすごくて、もう、信号すら見にくいっていうね、状態でした。はい。まあ、12月に入りまして、2025年も残りあと1ヶ月ということでね、早かったですね、今年1年。あっという間に、はい。まあ、私としては、まあ、そうですね、忙しくさせていただいて、なあという感覚でございますけども、明日ですね、12月3日、堂本として初となるデジタルシングルが、リリースいたします。愛の塊をね、まあ、セルフカバーみたいな形ですよね、言ってみれば。まあ、先週情報解禁されて、おりますが、まあ、ファーストシングルとしてこの曲を選んだことについてお話をって書いてある。何を言えばいいですかね。まあ、まあ、いろんな形、いろんな動きがある中、どの形を取ることがいいのか、まあ、いろいろ話し合った形ではあるんですけどもね。何を言おうか、何は言わんとこうかっていうのもなかなか難しいんですけど。まあまあ、我々としてもそうですし、ファンの皆さんにとってもそうですし、大事な曲だと、思っております。まあそんな中、まあ反対意見もあることでしょう。それも重々承知はね、しておりますけども。まあ、そうですね。今も昔も変わらず、大事な曲だ、ということで、堂本としても改めて、レコーディングもし、まあ、アレンジの方もね、まあでも、アレンジに関しては、まあ自分としては、そうですね、その、オリジナルを超えることっていうのは、まあそう、まあ、まあ、なかなかないですよね、普通ね。こういう形でやった時っていうのは、やっぱりオリジナルのその時にしか生み出せないサウンドっていうものがありますから。で、まあそんな中でどうすれば、今の我々堂本としての愛の塊になり得る、なるのか、というのを考えた時にね、まあ健さん、吉田健さんもともとアレンジをお願いしてましたけども、まあ本当に素晴らしいアレンジですから、その、まあ匂いというものも、ちょっとこう、引き継ぎながら、まあその辺も検査にはご了承いただきながらの形でございましたけども、自分が思うところでは、まあ、ドア玉にね、オルゴールをつけて何かこう思いを馳せる形になればいいなと思ったりだとか、あとはサウンド的にはちょっと、なんていうのかな、ちょっと今風になってる形もあると思うんですけども、まあ皆さん、音というね、目に見えないものですから、どう感じるかっていうのは皆さん次第のところもありますけど。はい。なんかそうですね、プロモーションムービー、なんかいろいろ撮ったから何が何でって自分ちょっと全然把握してないんですけども、YouTube でご覧いただける。これはどのやつですか？なんかいろいろ撮ったんで、ちょっと分かってないんですけど。まあいいや。なんか YouTube で見れるらしいです。ええ。あと、なんかいろいろ撮ったよね。まあいいや。なんかいろいろ撮ったんですよ。ですから、いろいろ見られると思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、堂本のドラマを始めたいと思います。じゃあ、愛の塊にしとく？堂本で愛の塊です。
方は何こすいを街の中で感じるとね、一瞬で体温よみがえるからついていきたくなっちゃうの。教えたいもの、見せたいもの、たくさんありすぎるのよ。言葉や仕草はあなただけのためにあるから、思い切り抱き寄せられると心あなたでよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々がいいのかな。明日の朝も愛し合うよね。変わってゆく僕らの愛は強く光輝く。この冬を越えてもっと素敵になるから、子供みたいに甘えるかも、君を男らしくなるかも。あっちは全てが宝物、幾度となく見させて、思い切り抱きしめられると心あなただよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々が愛の塊、最後の人に出会えたよね。
何でも小屋の人は旅人。はい。石川家みっちさん。ファンミーティングに向けてのオフィシャルグッズ発売ありがとうございます。私はその中でも、ペアのマグカップがとても気に入っています。ひとしくんの方は普通の持ち手ですが、こういちくんの方はどうやって持つのがいいのかと日々考えています。その中で私の中の結論は、手の握力と指の握力を鍛えないと持ってないのかもとなり、今は握力を鍛えています。これが正解かは分かりませんが、こんなことを考えている時間が好きです。誰の提案であのマグカップの持ち手が決まったのですか？知りません。はい。そうですね。まあ一応いろいろ、もちろん勝手に先方が作ってるわけじゃないですから、こういった形でよろしいでしょうかということで、デザインいろいろ見せていただき、それで、あ、いいんじゃないでしょうかっていう話を、はもちろんしてますよ。ただこれが持ちにくいやろうなとか、そんなことは僕は全く考えておりません。知りません。すいませんけど。なんやろうな。なんかこういう、まあ、自分の、なんでしょうね、ソロの方もそうなんだけど、まあもちろん、グッズとかっていうのはこう、綿密にね、どういったものがファンの皆さんに喜んでいただけるかっていうことをね、いろいろ打ち合わせをしながら考えたり、選んでいったりするわけですけども、なんだろうな、基本的にはそこに女性スタッフがいれば、その、なんだろう、やっぱり女性が手に取った時に、嬉しいものであった方がいいだろうなとか、使い勝手もそうですよ。変な話。だからよく、自分のソロの方かな、これは。であったのは、ね、ポーチなんて何に使うみたいな。俺が全く使わへん人やから。入れ物、何いらんやろ、別に。っていうタイプの人間なんですけど、いや、ポーチは欲しいんですよって言われるんで、じゃあいいんじゃないですかって言って。グッズにするっていうパターンとかね。まあ、その中でこうデザインとかはもちろんいろいろ、 こうした方がいいんじゃないかとか、いろいろ話はするわけですけど、この持ち手に関しては、そうですね、ちょっと僕もよくわかってません。別にいいんじゃないですか、普通に持てば。はい。頑張って持ってください。埼玉県綾菜さん。劇場版転生したらスライムだった件の声優ご出演おめでとうございます。早速予告を拝見させていただきましたが、普段の小市くんとは全く異なり、ゾドンそのもののお声にびっくりするとともに、映画館で拝見するのがますます楽しみになりました。小市くんならではの見どころ、注目ポイントなどがあればぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。そうですね。まあ、ゾドンね、見た目的にはね、ちょっとヒゲもあるようなダンディーな、おっさんみたいなところですけども。まあこれがまあ自分はどんな役どころだなのかっていうのは正直これ私の口から言ってはいけないところがあるので、見てからのお楽しみだというところもあるんですけども、そうですね。なんでしょう。まあでも、うん。非常に、久しぶりだったというか、まあ、昔重要性というのをやって、あとラッシュのね、これは海外の、ね、海外の方の実写のやつの吹き替えでしたけどね。まあそういうのもありましたけども、久しぶりに声優というものをやらせていただきましたけども、なんか、うん、やっぱり自分はこう、なんだろうな、楽しくやれたというか、うん。一日リハビっていうのがあって、まあ、なんていうんですかね。いろいろ、まあ、チェックだとか、テストする形で、一日リハビがあって、その日はね、もう、劇的に鼻声で、風邪ひいてた日だったんですよね。で、もう本番までには直してくるんで、っていうお話をして、したら、逆になんかその、ちょっと、鼻声というか風邪ひいてる感じがゾドンっぽくていいんじゃないですかね、と言われ。まあ本番にはすっかり、風邪も治り、テストは何だったんだろうっていう感じでございましたけどもね。はい。まあそうですね。まあ自分としては、なんだろうな。なんていうのかな。まあ、ゾドンということで。まあ、馴染むというか、これめっちゃどうもとこいちやんけって思われない方がね、自分的にも嬉しかったりもするので。まあ、アニメのね、アニメというのはもう今や本当に日本が誇るカルチャーですから、そういった意味ではアニメのファンの方々なんかからしてもね、まあ、声優という部分において、すごく大事にしていることもあるでしょうし、見る側にとってのね、まあ、そういった意味では、まあ、自分は、まあ、大事に、はい、作品に向き合わせていただいたという感じでございます。はい。ラジオネーム、5時55分さん。劇場版転生したらスラムだった件、爽快の涙編へのご出演おめでとうございます。転生は見たことがなかったので、どんな作品なのか今からワクワクしています。小石さんの演じられるゾドもどんなキャラクターなのか楽しみにしています。ベルドラ役の前野智明さんは、以前堂本が好きだと公言されていましたが、アフレコ現場で何かお話しされましたか？はい、アフレコの現場で誰一人止まってません。そういうもんです。誰一人止まってませんね。他の声優さん、役者さん。はい。お会いしてないですね。残念ながら。まあ、だからあれですね。まあ、まあ、作品でもよるんですけどね。重要性なんかは、なるべく集まって、マイクを4台ぐらいかな。並べて、で、自分の、番が来たら、そこの前に入っていって、セリフを言うっていうような形を取るようなね、ものもあったし。まあでも基本的には映画とかっていうのはもうほとんど一人ずつ取っていくんじゃないかな。ね。だからまあ自分としてはあれですよ。本当に、これも何度もこすってますけど、ラッシュでね、役をやった時は、かなりのプレイボーイだったので、 結構ね激しいシーンもあったんですけど、それも一人だったので、うん、ね、一人でっていうことじゃないですか。はい、残念ということで、京都府まみっぺさん、とある音楽番組でトラビスジャパンが思い出の品を紹介していたのですが、その品がプレイゾーンで今井翼くんからもらいただいたシューズ、松本潤くんからいただいたシューズ、竹澤秀明くんからいただいた足袋と靴に関わる製品が多かったので、司会者の方に靴を事務所的に送る伝統があるのですかと質問されていました。こいつは先輩からいただいたもので印象的なもの何かありますか、っていうか、まあ今と我々の時代はちょっと違うかもしれませんけど、昔そのダンスシューズをね、例えば履かない、そう、ステージ上ですけど履かないといけない場合、もの、箱の中にごっそりダンスシューズが入ってて、で、そこから自分に合うサイズを探していくんですよ。で、そうするとそこに、先輩方の名前が、書いてて、左右でサイズが違うまま履くとか、そんなの普通でしたね。はい。まあ、あとは、そうですね。まあ、先輩から、俺はあんまりもらうタイプではなかった、かな。うん。だけど、なんかこう、ね、服とか、なんかそういうのも。まあでも服をいただいたとしてもやっぱり先輩方個性的な方多いので、全然これもらったはいいけど、全然どうやって使っていいかわからへんな、みたいなこととかね。はい、あったりもしますけど、この靴をトラビスジャパンの子がもらうっていうのはどういう経緯の、まあ普通の靴なんですかね、ダンスシューズとかじゃなくて。それもちょっとわからない部分がね、ありますけども。はい。というわけで以上、何でも買えるソータ美人でした。はい。では、歌、どうしますか。じゃあ、はい。Hey, みんな元気かい、どうぞ。うちのドSでアドバイス、東京都アイミキーさん、先日母親と喧嘩してしまいました、疲れが溜まっていたこともあり心に余裕がなくきつい返答をして怒らせてしまいました。イライラしやすい状態を改善したいです。小石さんはどうやってアンガーマネジメントしていますか。アドバイスお願いします。カルシウムを取れましょうね、元ジャイアンツのガルベスに怒られますよ。カルシウム足りないよって。 分かる人だけ笑っていただければ嬉しいなと思うんですけど。ああ、大体の人が分からないかな。知っとるよな。ガルベス。ね。カルシウム足りないよ。はい。カルシウム取ってください。千葉県の東の島のルアーナさんです。私は注意されたり嫌なことをさ、言われたりするとずっと過去に遡って、あの時も同じ失敗をしたとか、あの時のあの言動も実は良くなかったのかとか、あの時からみんな私のことをこう思っていたのかと、どんどんドツボにはまってしまいます。いろいろな出来事や誰かの反応を結びつけて自分で自分を責めてしまうという負のループにはまってしまいます。この負のループから抜け出せるアドバイスをぜひお願いします。あの時も同じ失敗をしたとか、考えてる時点で同じ失敗を繰り返すんじゃないでしょうかと思いますけどね。あの時のあの言動は実は良くなかったのか。まあでもそういうのは、自分と、過去の自分と向き合ってね、ああ、これは良くなかったのかとか、いろんなことをアップデートしたりしていくっていうのは非常に大事なことだとは思うんですけど、かといって、反省ばかりしていると、実は、あまりつながらないというかね、それで臆病になったりとか、するのも逆にうまく回っていかないことだと思いますので、今じゃあ、あれは良くなかったのかって考える暇があるんだったら、今どうすべきかっていうことを考えた方がいいんじゃないでしょうかと僕は思ってしまいます。はい。今現状の私はどういった発言をするべきなのか。まあ自分なんかね、こうやっていろいろラジオなんかでも話す機会が多いわけですから、発言なんかもね、もうずっと反省することしかないですけど、そういうことを考えながら、前向きに、今です。今やるべきことを考えた方がよろしいかと思います。というわけで、普通のお便りとアドバイスしてほしい悩みをお待ちします。メールアドレスは、どうもとアットマーク JOQR.net、どうもとアットマーク JOQR.net までお送りください。はい、もう一曲です。どうしようかね。何がいいかな。愛されるようやしたい、どうぞ。今週は大阪府のマイペさんからのポエムです。先日疲れていたのか、お会計は605,000円ですという未知の数字を言ってしまい、お客様に苦笑された。 逃げ出したいほど恥ずかしかったが、あのお客様はこんな数字を言う店員には今後二度と会うことはないだろう。未知なる貴重な経験をしていただけたと思うことで気持ちを落ち着かせた。605,000、わかる。なんか数字ってわからんようになるよね、たまにね。うん。100,000。まあ、10万。100万。1000万。1億。ね。わからんようになる。細かい、細かい数字が出てくるとね。2030何万。あ、まあ、ええわ、もうわからん。まあ、その数字もわからんようになるねんけど、これ前も話かな。私、カバーズというね、番組でナレーションさせてもらってるんですけど、年号のイントネーションがマジでわからん。1961年。1962年。1963年。3年。どっち？ね？1961年、1962年、2年、はい、どっちでしょう。さあ、正解は、毎回、現場でどっちですかって聞きながらやってて、今わかりません。ほんまわからんのよね。でもさ、その前後の言い方にもあるんちゃうんと俺は的には思ってしまうんですけど、まあやっぱりね、番組としてはきちんと正しい、あるんですよ。ちゃんとしたね、分厚いイントネーション、なんとかみたいなやつは。まあ、それでね、はい、正しいあれで言わせてもらってますけど、85年。なんで上がったり下がったりするの？数字ね、数字難しいよね、ほんと。まあ、そういうことではない、イントネーションの話ではないと思うんですけど。605,000円はないですね。はい。というわけで、来週は剛くんが担当でございます。お相手は、どうも、東小一でした。失礼します。
放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、次回12月4日木曜日の放送は僕宮舘涼太と
阿部亮平の2人でお送りします。2025年も残り1ヶ月、クリスマスを前にパーティータイム、
いやいやパーティータイム。藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
ジャパネット杯春の高校バレー、 JVA 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会、来年1月5日から8日と10、11日の6日間、東京体育館で開催。チケットや対戦時間など、詳しくは春高バレー2026で検索。
キスマイフット2の宮田俊也です。受験勉強されている皆さん、頑張ってください。今の努力がきっと未来の自分につながると思いますので、皆さん今頑張れる時に頑張ってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン。